収入を楽しむために心がけたい30のこと。その1、収入は頑張るものではなく楽しむもの。収入を頑張っている。そう思ったら一旦ブレーキを踏みましょう。少しスピードを落としてください。収入は頑張るものではありません。楽しむものです。頑張っているのは肩に力が入りすぎています。余計な緊張を感じています。そのまま続けているとだんだん苦しさが増していきストレスも溜まります。楽しい趣味が最後になる可能性があるのです。収入をしているときいつの間にか呼吸が浅くなっていないでしょうか。眉間にしわ寄って険しい表情になっていないでしょうか。イライラしたりピリピリしたりしていないでしょうか。もっと気楽になればいいのです。もっと適当でいいのです。趣味は楽しんでこそ価値があります。楽しさがなくなり、最悪になったらもはや趣味ではなくなります。ただまた常になってしまいます。趣味をしている自分を振り返ったとき、頑張るという状況になっているのは良いのです。大きく深呼吸をしてください。頑張ることは長続きしません。楽しむことは長続きします。肩の力を抜いて、口角を上げて趣味を進みましょう。頑張るのではなく、楽しむようにすれば趣味はますます輝きます。趣味といっても、頑張らなければいけないこともあるかもしれません。そんなときでも、できるだけ楽しむことを意識したい。頑張りつつも楽しむです。頑張らなければいけないこともありますが、楽しむことだけは忘れないようにすることが大切です。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その2、趣味で大切なのは料理に行く。趣味はできるだけ数を増やせば良いと思われがちです。できるだけ長い時間であれば良いと思う人も多い。数の多さ、時間の長さは趣味満足を図るのが分かりやすい仕事と言えるでしょう。しかし、ここに誤解があります。趣味で大切なのは量ではありません。圧倒的に質なのです。どれだけ楽しいだか、どれだけ没頭できたか、どれだけ味わい尽くしたかです。数の対象や時間の相談ではなく、どれだけ充実した濃い時間を過ごしているかどうかです。例えば、たった一冊の読書でもどこに没頭して運に楽しめたなら質の高い読書と言います。わずか90分の映画鑑賞でも時間を忘れて映画の時間に没入できたなら質の高い映画鑑賞と言います。量も大切ですが、質はもっと大切です。一緒に感じられても趣味の魅力が趣味は料理を意識することを意識した上で、今日も趣味を仕込んでください。数が少なくてもいい。徹底的にとことん味わい尽くせばいいのです。時間が少なくても問題ありません。これでもかということを時間を過ごせばいいのです。とにかく集中して没頭して心から満喫してください。いかに楽しめるか、いかに集中できるかです。量が少なくても質が高ければ大きな満足感が得られるのです。まとめ、趣味は料理を一層重視する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その3、趣味をするときは暇を潰す、より楽しむというのが良い。趣味を楽しむときどんな言葉を使っていますか。読書で暇を潰す。映画鑑賞で暇を潰す。クロスワードパズルで暇を潰す。時間ができたので、その時間を上手に入れるために何かをします。暇を潰すという言葉がよく使います。もちろん今間違っていないし、自主的に問題はありません。これはこれでいいのです。日常でよく使われる普通の表現です。時間ができたらその時間を埋めるために何かをするのは普通のことです。しかし、どこかで消極的な印象を受けるのではないでしょうか。ワクワクしながら前のめりしているイメージはありません。退屈なので仕方なくやっている、退屈な時間ができたので適当なことを過ごすというイメージがあります。趣味に対する思いや情熱が不足しているように感じられます。暇を潰す、楽しみになっている人も多いのではないでしょうか。そこで5点です。暇を潰すと言いそうになったら別の表現に言い換えましょう。キーワードは楽しむです。趣味をするときは暇を潰すより楽しむという言葉で表現してみてください。読書で暇を潰すより読書を楽しむ。映画鑑賞で暇を潰すより映画鑑賞を楽しむ。クロスワードで暇を潰すよりクロスワードを楽しむ。今同じでも印象は全く違いますね。楽しむの方が積極的に演じている感があるのではないでしょうか。ワクワクしながら前のめりしているイメージ、今になって楽しんでいるイメージがありますね。その時間もなさいます。大切な趣味なのですから、できるだけポジティブに表現していきたいですね。堂々と楽しむと口に出せばいいのです。自分の趣味がもっと好きになります。口に出せば相手も楽しんでいることがよく伝わります。自分が口に出したことは自分の見えていくことになります。楽しむと、いわば私は楽しんでいると思いますます心が動きます。暇を潰すより楽しむという表現を使った方がますます趣味を楽しめるのです。まとめ、暇を潰すより楽しむという表現を使う。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その4、素直に書籍で勉強することも大事。趣味を楽しむならまず書籍を頼りにしましょう。書店に行き、コーナーに足を運んでみてはいかがでしょうか。次、キャンプ、キンプレ、ゴルフ、野球、サッカーマラソン、イラスト、マージャン、将棋など、趣味に関する書籍が入門書から専門書までずらりと並んでいます。インドでアウトドアゲームに関わらず、メジャーな趣味なら大抵書籍があるはずです。趣味なら適当でいいよね、好きにすればいいよねと考える人がいます。もちろんそういうものですが、自己流の場合、いつの間にか誤解や間違いをしている可能性があります。趣味によっては守るべきマナーや上達のコツがあります。自分が良いと思っていたマナーは実は NG マナーだったということもあります。正しいと思い込んでいたことが実は間違ったことだったということも少なくありません。自分の大好きな趣味ならすでにある程度詳しくなっているはずですが、知らないこともたくさんあるはずです。時間をかけてようやく身につけたテクニックを本のようなアサリパールに入れるというケースがあります。書籍は上達の趣味を知るデータになります。情報が満載なのはもちろん読みたいことから読めやりたいことが一つでもやめられ、自由が高いことも魅力です。最低限の損を抑えておくためにもやはり書籍は有効な収集なのです。書籍にはその趣味に関する情報が満載です。その趣味の専門家が知識しているので内容が正確で充実しています。目次を読んで気になることでチェックすることも多いです。基本やノウハウ、マナー、テクニックなど基本的なことが応用的なことまで必要なことが漏らされているでしょう。趣味勉強というのは堅苦しいものかもしれませんが、そんなことはありません。趣味勉強は楽しいことです。一冊には多くの知識が詰まっています。読み終わった頃にはもっと趣味を楽しめるようになっているはずです。あらゆる書籍は新たな良さです。書籍なんて一冊の情報を読み比べれば小さなこと。趣味の投資を思えば何でもありません。入門書から専門書まで自分に合った一冊を選びましょう。素直に書籍で勉強することも大事なのです。まとめ、書籍を買って勉強する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その後、予約が必要なものがしないでいます。入れるのが必要。趣味を楽しむとき予約が必要になることがあります。登山するなら山小屋の予約が必要です。キャンプするならキャンプ場の予約が必要です。旅行に行くなら新幹線のホテル、ご自身の予約が必要になるでしょう。夜は夜、映画教室でレッスンを受けることも予約が必要というケースが多いのではないでしょうか。予約がないのは早い。人気者であることはというのもあります。出発直前に予約しようとすると、私が待って予約期間になっていることがあります。せっかく時間があっても予約でいっぱいだと楽しめません。全は急いです。趣味を楽しむ予定があるなら今すぐ予約を入れましょう。高額シーズンだったり、人気シーズンだったり、通売1分1秒が勝負になります。予約は早いものです。後からやろう、時間があるときにやろうと思ったら、ご辛抱です。相手、うっかり忘れているのです。そうだ、予約が必要だった。と思い出し、慌てて動き始めたら、すでに予約がいっぱいで申し込みなくなっているのです。予約を入れると、具体的な日程が決まります。日程が決まると、趣味を満喫している前に自分がイメージできるように仕事のモチベーションもぐっと上がるのです。キャンセル料が必要だとしても、行動は早いに越したことはありません。キャンセル料がかかることは何が何でも予定を遂行させたくなります。予約を入れないことには始まらないのですが、一問にも予約です。まとめ、予約はまだまだしないで今すぐ入れる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その6、趣味のルールや制限を何ではいけない。趣味はルールや制限を設けられていることがあります。例えば、スポーツにはルールなりルールに乗った例が求められます。制限が設けられていることもあります。出動だったり、参加者だったり、時間制限だったり。趣味からといって何でも自由というわけではありません。どんな趣味でも何以上にルールや制限があるもの。厳しいルールならこんな制限になればいいのにと思うこともあるかもしれません。しかし、そんなルールや制限も何ではいけません。ルールや制限こそ趣味を楽しくさせるのです。ルールなる制限があるというのはある意味幸せなことです。ルールないと何でもありになってしまい、めちゃくちゃになります。ルールなるから公平性があるので不便が実現できます。制限があるおかげで効率が良くなる面もあります。完全な自由で制限の状態となりをしていかはありませんが、制限があるとやることをしています。制限があるおかげで余計なことをしないですに効率よく物事を進めていきます。制限とは頭を決める能力です。制限があるから何とかしようとあれば考えを生み出せます。厳しい制限であることを必死で考えることが必要になり、何とかしてやろうと逆に燃えていきます。結果として正しい教育が生まれるのです。制限は適度な緊張感の生み方もあります。制限があるからこそビシッと気合います。スピードや集中力も生まれ緊張感を持って楽しめるのです。人気なんだから厳しいルールや制限を利用しています。定数やコマなどのルールに縛られたり、厳しい締め切りに追われたりすることで結果として名作を生み出しているのです。ルールや制限は何のものではなく利用するものです。厳しいルールも制限も投げてしまえばそれまでですが、趣味の機会として生かしてください。上手に活かせば正しい料理とつながるのです。まとめ、趣味のルールや制限は喜んで歓迎してうまく利用する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。そのなら、暇ができたら趣味をするのではない。趣味をするために暇を作るのだ。趣味を楽しむならまず予定を立てましょう。暇だったら趣味をするという姿勢になっていませんか。腕には趣味を十分楽しめません。暇だったら趣味をするということは暇なければ趣味をしないということです。私たちは皆忙しい。時間に余裕のある人はいつもバタバタして毎日新しい日々を送っています。暇があったら趣味をするという姿勢ではいつまでたっても趣味を楽しめません。まだまだ時間がすごいよ、コントできることはありません。できたとしても、困りの時間であり、趣味を十分楽しむのはことを、たっぷり趣味を楽しむなら、ある程度まだまだ時間が必要になります。趣味はどんどん積極的に楽しんでいくものです。 大切なことは、時間ができたら終了するという消極姿勢ではなく、時間を押すという積極姿勢です。暇ができたら終了するのではありません。終了するために暇を押すのです。つまり、積極的に時間を確保するということです。さあ、スケジュールに時間を組み込みましょう。旬な旅行な旅行の計画を立てて、長期や新幹線のチケットを今のうちに取っておきます。どこを担当するか、何をするか、どこに泊まるかなど、決められることは早めに決めます。今から有給申請を行って、時間を確保しておけば安心です。旬な映画館長が今から映画のチケットを予約して取っておきます。予約は正面中央の席からどんどん埋まります。席は早いもの勝ちなので、早いに越したことはありません。新美術館長が展覧会に行く予定を立てましょう。展覧会によっては入場制限が設けられていることもあります。今のうちに展覧会のチケットを購入しておけば今から楽しみにできます。前売り券や接続券があれば購入できるのでお得です。土日で時間が足りないなら有給休暇を使って3連休、4連休を実現すればいいことです。カレンダー通りの大型連休ではなく、自分で大型連休を作ってしまうのです。有給休暇の取得に抵抗を感じる人がいるようですが、こんな有給休暇は労働者に与えられた権利です。使用者は正当な理由がない限り、有給申請を拒否できないことになっています。繁忙調査では嫌な顔されません。取得理由は使用のためで十分です。旬の予定を立てるとモチベーションアップにもつながります。未来の予定がないことがワクワクするので、目の前のことにやる気を持って取り組めるのです。まとめ、積極性で旬の時間を確保する。旬を楽しむために心がけたい30のこと。その8、楽しむだけで満足しない。ベストを尽くして楽しみ尽くそう。楽しむだけで満足していませんか。読書や映画鑑賞、運動やスポーツ、国内旅行や海外旅行、趣味を楽しむのは良いことです。趣味を没頭している時間は至福のひととき。楽しみは楽しむことを充実した時間を過ごせて心が幸せに満たされます。自己成長が豊かに、それ最長のつながったりします。趣味を楽しんだ後は宝物のような思い出もできているはずです。しかし、それだけで満足するのはまだ早い。せっかく少なしみがあるというように、普通に楽しんで終わりにするのは惜しいことです。楽しみだけで終わりにするのではありません。別荘を尽くして楽しみ尽くしましょう。趣味は楽しみ尽くすのです。大好きな趣味に時間とお金を惜しみなく使いましょう。お金はまた稼げばいいことです。趣味のためなら節約も頑張るし、貯金も頑張ります。最低限の食事でも満足できます。お金の使い道が決まることで仕事のモチベーションも高まります。趣味を追求できるなら別荘を尽くしていきましょう。参考にできるものならどんどん取り入れていきましょう。ストッパーを外して雷まで金、生きるところまで苦しいことや大変なこともできますが、少なくともなことになるので乗り越えられます。努力が必要なことでも大好きな趣味のためができるはずです。この回でいいかと、中途半端で終わらせるのではなく、ベストを尽くして楽しみ尽くすことが大切です。そうすれば、自分の趣味がもっと好きになります。どんな趣味でもある程度徹底すると、得るのが高くなって専門性ができます。ベストを尽くした趣味は大きな自信にもつながります。自分の趣味が終わる形で仕事に出されることも珍しくありません。これならば、もっと趣味が楽しくなる、つつきられると思われるならば、お金を出していきましょう。もっと時間とお金を費やし、とことん楽しみ尽くすことが大切です。趣味のためなら時間もお金も惜しみません。本当に好きな趣味なら時間もお金もデータに使っていい。ジャブジャブ使っていいです。人生は楽しむためになります。趣味のお金を使って、ますます楽しくなるならそういうことはありません。趣味を楽しむことは人生を楽しむことにもつながります。趣味を充実させると人生が輝くのです。まとめ、自分の趣味は普通に楽しんで終わりにするのではなく、ベストを尽くして楽しみ尽くす。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その9、趣味は生きないそのもの。干渉する人がいても大事な趣味を守り抜く。趣味というのは簡単そうで難しいことがあります。あなたが趣味を楽しんでいるとき、干渉してくる人がいるかもしれません。ブツブツ文句を言ってくる人がいるかもしれません。露骨に邪魔してくる人がいるかもしれません。干渉してくるからといって仲悪い人とは限りません。親や友人、上司や先輩などこんな言い方であるかもしれない。干渉してくるケースもあります。そんなことして何の役に立つの？もう十分でしょう。その前にしたらどう？そんなことばかりしないで仕事しなさい。勉強しなさい。一時気にされることを言ってきてストレスが溜まります。心臓病を止めたり、趣味を禁止されたりしようとすることもあります。何かと趣味に干渉してくる人がいるものですね。しかし、どんなに干渉されても趣味を守り抜くことが大切です。自分の趣味は自分のものです。そして、生きないそのもの。人生は楽しむためにあります。あなたの人生はどう生きようとあなたの自由です。誰か迷惑をかけているのですが、そうでないなら文句を言われる筋合いはありません。趣味はプライベートの一つです。プライベートは自由なのですから、どんな趣味をしようと、どれだけ進めようと好きにしていいはずです。周りから親と言われてもそれを振り返り、自分の趣味を守り抜いてください。大好きな趣味ができなくなったら、生きないが失われ、人生が言わせてしまいます。趣味を禁止されそうなら、必死で困るのです。同僚と言われそうなら、成長のことなんです。自分が勝ったことなら自分のものです。自分の趣味は正義です。人生の趣味を誰かに取り上げることはあってはなりません。あまりに興味を得れば興味を得ないのです。趣味があるから日々頑張ります。趣味があるから人生が充実します。干渉する人がいても大事な趣味を守り抜きましょう。まとめ、趣味干渉する人がいても守り抜く。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その10、自分が楽しいからといって人に強要するのは良くない。ゴルフが趣味という人が違いに努力を進めていました。ゴルフは最高に面白い。あなたもやろうよ。絶対やった方がいいよ。相手は甘いではありません。ゴルフはちょっと興味がなくて、相手を傷つけないよう山に断っています。今からは絶対やった方がいい。やるべきだ。と言い続けて説得します。あなたもやりなさいと山の口調で進めているようです。これはよくありません。相手の気持ちを考えない、どんな感じになっています。楽しみを共有したい、共感してもらいたい、仲間を増やしたいという気持ちがあるのはわかります。しかし、自分が楽しいからといって相手も同じように楽しい感じとは限りません。逆につまらないと感じる可能性もあります。強引に勧誘されると恥じられないから印象が悪くなります。抵抗感なので楽しいことも楽しくなります。価値観は人によって違うように楽しさの感じ方も人によって違うのです。人に自分の趣味を強要すると人間関係に亀裂が入ることもあります。あの人と関わると強引に趣味を進められたら強いことになるのです。自分が趣味を楽しむのは大いに結構ですが、人に強要するのは NG です。私は今こんな趣味を楽しんでいますと紹介する会がないですが、人に強要することがないようにすることが大切です。人に進めたい気持ちを抑えきれないこともあるでしょう。そんなことは無理に強要するのではなく、よかったらどうですか？と軽く誘う程度にしておくのが賢明です。まとめ、自分が楽しんでいる趣味を人に強要しない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その11、人の趣味に対して否定的なことを言っていないか。陶芸の趣味を備えて楽しい趣味を送っていました。陶芸教室毎週足で通っています。陶芸道具の配送を得ていて、自宅には自作の道具がたくさん置いてあります。いつか陶芸に作品を出したいなと夢を語っています。ここで否定的なことを言うしまいます。自分の趣味なら、ただこいつを。私は手で覚えるのは嫌だな。陶芸の道具がいいの。陶芸は普通に買った方が安いじゃないですか。ここでは、量じゃないと難しいそうじゃないですか。本人は人の趣味を指定しているつもりはありません。率直な感想を述べているだけです。相手を傷つけるつもりはありません。しかし、現実には相手の趣味を指定しているのと同じです。大切なのは相手が同じです。商品しないのは指定しているのと同じことです。自分では思ったことを正直に述べているだけでも、否定的なメッセージが伝わって相手が不快に感じたら NG です。会話を見られるのは難しくなります。現実ではどうしたことがないといったところで起こっています。趣味は誰にとっても大切な存在です。生活の楽しみであり、人生を豊かにするものであり、大切な生きがいです。ならば人生の全てという人もいるでしょう。そんな大切な趣味を指定されると、誰でも嫌な気持ちになります。自分の趣味を指定する人がいれば、その人に感情を持ってしまうでしょう。肩は痛くない、できるだけ距離を置きたいと思うはずです。趣味を承認しないだけでも相手にとっては強いストレスです。いざ、正直な意見とはいえ、否定の言葉を口にすると、誰でもとしてどんどん人が離れます。心を抱いている友人もいなくなります。だから、人の趣味を指定しないことです。心で思うことがあっても、口にしないのが得策です。相手の趣味は肯定する。人の趣味は肯定するのがいいのです。どんな趣味も必ず魅力があります。小さなことでもいいので、その趣味の良いところを見せて肯定していきましょう。趣味は充実しますね。味わいは良いことですね。自分が作ったことが大会を楽しするためには相手の趣味を承認し肯定するのが良い。誰でも自分の趣味を肯定されるのは嬉しいものです。お世辞でもいいのです。お世辞も人間関係の人物です。嬉しいことなら言われても悪い気はしません。相手はあっと笑顔なり話もどんどん進みます。趣味の話や黒話、そのことが面白い話など聞けるかもしれません。自分の知らない世界からこそ相手の話に身を傾けることが大切です。相手の趣味はできるだけ承認して肯定したい。否定的なことより肯定的なことを口にするとその人ともっと仲良くなるのです。まとめ、相手の趣味を否定しない。どんどん肯定する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その次に、人の趣味にリスペクトを持つことは大切。人の趣味はリスペクトを持ちましょう。趣味は違っていていいのです。自分と同じ趣味の人でもいいですが、自分と全く異なる趣味でも構いません。人と驚かされることがあるでしょう。こだわっていたり、こんな気になったり、とことん楽しんでいたり、趣味を犯している人もいますね。趣味を犯している人もいますね。趣味を犯している人もいますね。人生を変えている人もいるかもしれません。人の趣味にリスペクトを持つことは大切です。私には今できない、ただの目に外れていると思うのではありません。心から趣味を楽しんでいる、これこそ後悔しない生き方、なんて素晴らしいのだろうと敬意を払うことが大切です。そして私も負けていない、と思うことです。人の趣味にリスペクトを持つことで学べるものがあります。元気やパワーをもらいます。たとえ、上でなくてもいいのです。次は何でもお金をかけたらそうだったり、心から楽しんでいたり、通じたらなるでしょう。趣味で大切なのは楽しいこと。 趣味は違っていても心から楽しんでいれば同志です。趣味の夫という点で共通しているのですが、仲間意識を持つことが大切です。趣味の多様性を有することもあります。趣味は異なっていても相手から良い影響を受けるのです。まとめ、人の趣味に一石を持つ。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その13、全力で趣味を楽しむのも素晴らしい。のんびり趣味を楽しむのも素晴らしい。全力で趣味を打ち込みます。仕事さながらに集中して時間とお金を惜しみなくたっぷり積み込みます。常にベストを尽くして打ち込んでいます。趣味の領域を超えもはや仕事さながらです。プロの領域に達しています。それでも必ずまだまだ趣味を追求しています。趣味は極めるもの、全力で打ち込むのがいい。ベストを尽くすからこそ趣味が楽しくなるという形です。一方、のんびり趣味を楽しむ人もいます。全力になることはありません。子供を大切にしていて人と競争することもありません。疲れたらすぐ休みます。趣味は好きですが本腰を入れて追求することはありません。本気の心が時には手を抜きながら楽しみます。趣味なんだから形からずマイペースでやっていこうよという形です。どちらが正しいのでしょうか。どちらも正しいのです。趣味で大切なことは楽しむことです。全力で趣味を楽しむのもマイペースで趣味を楽しむのもどちらも素晴らしい。本人が楽しんでいるならどちらも充実していることになり正解なのです。あなたは全力で楽しむタイプですか。それともノンビー楽しむタイプですか。自分に合った取り組み方を見せると趣味の楽しみ方がスムーズになります。ある時は全力で楽しみ、ある時はノンビー楽しむという混同が終わりません。取り組み方をその時として変えてみるのもありです。趣味はルールも制限もないのですが、それを見せないのです。全力で趣味に取り組みなさいと言ってくる人もいるかもしれません。逆に趣味なんだからノンビーやろうよと言ってくる人もいるかもしれません。人のことに惑わせず自分のやり方を貫きましょう。その人にとってはそれが正解かもしれませんが、人によって価値観は異なります。自分の正解は自分で決めるものなのです。まとめ、自分に合った取り組み方を見せる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その14、満足を捉えても無理になる必要はない。危険を感じる必要もない。同じ趣味を持つ人から満足を捉えることはありませんか。読書が趣味です。年賀札は読んでますと言うと私も読書が趣味です。年賀札は読んでいますと言われます。映画鑑賞が趣味です。年賀本は見ますと言うと私も映画鑑賞が趣味です。年賀本は見ますと言われます。最悪満足を捉えます。私の方が増ですと言わんばかりに言いしてくる人がいるのです。相手の方が増だと自分が負けているような気がするかもしれません。しかし満足されてもそこで無理にならないことです。危険を感じる必要もありません。趣味は大手であり、という問題ではなく、競争でも価値までもありません。大切なことは、いかに自分が楽しんでいるかです。4に判定ありません。年明かす、年明込んでも十分すごいことです。満足が取ってくる人がいると、たまに言いはしませんが、無理にならず残酷になりましょう。気にしないのが一番。人は人、自分は自分です。4に判定なく、自分が楽しんでいれば、それが正解です。満足を取ってくる人がいれば、そうですか、すごいですね、と言ってあげればいいことです。相手はすごいと言われたくてたまらないのです。相手は満足そうな表情を与えて平和に過ごせます。要は、気にせず、自分のペースで楽しむことに集中しましょう。自分には自分のペースがあるのですが、そのペースを大事にしてください。まとめ、満足を取ってくる人がいても気にしない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その15、どんな趣味でも最終的な決断を下すのは自分。人の意見を飲みにするのは良くない。読書を信徒する人が人のすすめに口をつけていました。あなたのすすめって言うからわざわざ買って読んだのにつまらないじゃないか。映画鑑賞を信徒する人が人のすすめに文句を言っていました。あなたが面白いって言うからなのに全然面白くなかった。お金を返してほしい。家庭菜園の信徒する人が人のすすめに不満を口にしていました。あなたが育てやすいって言うからだったのに普通に手間になったじゃないか。騙された。どれもいいです。人のすすめはあくまでその人の感想であって万人に通じることはありません。詐欺や強制があったわけではありません。人からおすすめされたとしても最終的にご参加したのは自分です。拒否者に通じたりすることもできたはずです。自分の意思でやったこともかかわらず言い訳や責任転嫁をする人を見かけますが、よろしいことではありません。自分の頭で考えず何でも人の意見を飲みにすると成長できることも成長できなくなります。考える力も弱くなる一方です。趣味で何かをやることは自己責任の人に自分の頭で考えることが重要です。何をするか、どれをやるのか、どこまでするかなど決断を迫られることがありますが、最終的に決めるのは自分です。自己責任を忘れ、自分で無理しないで自分の意見を申し出すと、獲得されることがなされます。絶対にございますという話をご引っかかるのです。人の意見を飲みにすることと恐ろしいことはありません。あらゆる趣味は自己責任が基本です。自己責任でないと成長できません。最終的な判断を下すのは自分です。人の意見やおすすめはあくまで参考にするものであって、飲みにするのは大事です。どの本を読むか、どの映画を見るか、どの植物を育てるか、自分が選んだことを言ったことは自分が責任を取ります。どんな状況でも自分の頭で考えることでは忘れないことが大切です。趣味では選択肢に迷うことがあります。選択肢が重なったとしても、自分の頭で考え、自分が決断を下しましょう。調べることはきちんと自分で調べます。納得できないことは納得できるまで追求します。しかし、今は分かりますが、必要なことです。選択肢が重なって、未来には信頼できる人に相談します。そんなことでも、あくまで参考という選択は忘れず、最終的な決断は自分が行います。何でも何でも人の話を飲みにするのではなく、自分の頭で考え、自分の責任で決断を下すことが大切なのです。まとめ、趣味は自己責任が基本と考える。人の意見は飲みにするのではなく、参考として受け止める。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その16、そんなことやって何の意味があるんですかという人ほど、やわな質問がない。趣味を楽しむ人に向かって、そんなことやって何の意味があるんですかと聞きます。これこそ、やわな質問というものです。いちいち聞く必要はありません。聞かれた相手は困った顔するでしょう。世の中には実績を兼ねてやっている趣味もありますが、そういうケースは少数です。趣味だからといって何でも意味や目的があってやっているわけではない。趣味は娯楽です。趣味は意味や目的があるからではありません。ただ、楽しいからやるものです。意味も目的もなく、楽しいからやっているだけの趣味はたくさんあります。趣味は確かに言うと、インフレな行動があるんです。サッカーはひたすら同様を抱きながら蹴っているだけです。ゴルフも自分が同様を抱いてはまだ嘘を言う繰り返しです。楽器演奏もただ楽器を弾いているだけで意見もお金になりません。操作戦も人が操作しているのを見てワイワイしているだけです。登山も時間やお金がかかるだけか、時は大きなリスクも伴います。客観的に見れば、人の趣味はインフレに見えることが多いもの。お金がかかるだけ、時間がかかるだけ、将来に役に立つわけではないと思います。それでいいのです。実際はあの話であり、最初にやるのは楽しいことそれだけです。インフレな行動を見たとしても、そもそも進歩はそういうものです。ただ、楽しいからやっているだけであり、そこに特別な意味や目的はありません。おかしなことではなく、至って普通のこと。意味や目的があろうとなろうと、とにかく楽しいからやるです。楽しければそれでいい。その人が楽しんでいるならそれが正解です。意味わからないように見えたとしても、本人は楽しいという最大の予定を表示しています。これだけ十分な意味があり、目的も達成できています。楽しさは何者にも変えない価値があります。楽しんでいる時点で完結しているのです。まとめ、趣味を楽しむ人にそんなことやって何の意味があるんですかと聞かない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その17、ご趣味は何ですか。では、会話が盛り上がらない。あなたが相手の趣味を知りたいとき、どんな言葉を使いますか。最も一般的普通のことです。おかしなこともありません。とてもストレートで分かりやすい。相手の趣味を聞くときのお気のフレーズですね。しかし、少々堅苦しさがあるのではないでしょうか。まるで真面目な自己紹介のようです。面接やお見合いといった方がならないのですが、カジュアルならでは少し堅苦しさが気になります。よく聞かれるフレーズだからといって、ベストなフレーズは分かりません。ストレートな聞き方ですが、ストレートすぎて少し相手に緊張感が与えます。ご趣味は何ですか。では、会話が盛り上がりません。では、相手の趣味を聞くときはどんなフレーズがいいのでしょうか。カジュアルなら相手の趣味を聞くなら、持ってくのフレーズがあります。今話っていることは、のちょっとのおすすめです。結局のことを、真相と話していることです。話していることを聞けば、自然な表現なので相手も答えやすい。相手はよくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに自分の趣味を紹介してくれるでしょう。趣味の話題から話を話しない自然と会話が盛り上がっているのです。なので、相手の趣味を聞くときはご趣味は何ですか。より今話っていることはというフレーズを使う。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その18、趣味の悩みは誰もが通るというもの。趣味をする人は往々にして悩みなしです。楽しくて充実した時間を過ごしている一方と始まったとき現実的な考えが頭を呼びます。一銭もならないのにこんなに没頭しているのだろうか。こんなにたくさんの金を積み込んでいるのだろうか。頑張って腕を巻いたところで何か意味があるのだろうか。あくまで趣味の範囲でやっているのにこんなに飲み込んでしまっているのだろうか。趣味を言うともっと大切なことに時間を割くべきではないだろうか。これは趣味をする人が必ず通り道です。楽しい趣味ですが、楽しいまでの趣味でも悩んでしまうのです。しかし、そうした迷いを振り払ってください。悩みがあるからといって、そこで足を止めたら純粋に楽しめなくなります。中途半端で終わります。趣味の魅力が半減して悔いが残ります。趣味の大原則は楽しめればそれで良しです。楽しいことが全てです。一度しかない人生なんですが、悔いのない生き方をしましょう。少なくとも好きな趣味をやって楽しんでいれば悔いのことはありません。自分らしく生きているということになります。趣味はどんどんお金を使っていきましょう。趣味のお金を使うことでますます趣味に磨きがかかります。一銭にならなくてもどんどん没頭しましょう。一銭にならなくてもやっていることは、それで好きだという証拠です。どんどん飲み込んでしまっていいのです。人の時間は好きなことに使わなければいけません。趣味の飲み込むことを幸せと言います。没頭の時間と充実した時間がありません。腕を巻いたところで意味があるのかと考えることもあるかもしれません。 大いに意味があります。趣味の範囲であろうと自分が楽しんでいればOK。自分が満足しているらそれでいいのです。趣味に悩んだからといってそこで歩みを止める必要はありません。趣味を追求できることは人生を充実させることとイコールです。せっかく楽しい趣味を満足しているというのにつまらないことで趣味を中断するのはもったいないことです。実益や生産性など考える必要はありません。趣味は楽しければそれでいいのです。趣味の悩みは誰もが通るというものです。そのものを組み抜けないと次のステージには到達できません。その悩みを乗り越えた先に新しい世界が待っています。自分の趣味をもっと肯定してください。これでいいと自分に言い聞かせ、どんどん趣味に進んでいきましょう。どんどん趣味に進むにつれてますます人生が輝くのです。まとめ、趣味の悩みを乗り越え。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その19、趣味を褒められたときは素直に感謝する。趣味を褒められたときとっさに否定していませんか。あなたが夢中になっている趣味はどのくらいの上でしょうか。好きな趣味であることで接触回数も高くなり、別もいます。同じ知識や経験が多くなり、スキルも身について得意になります。人並み以上に詳しいたり、クオリティが高かったり、など、割と優秀と呼べるレベルにしているのではないでしょうか。プロが待てるレベルにしている人もいるかもしれませんね。趣味を楽しんでいると、あるとき人から褒められることがあるものです。お上手ですね。おかしいですね。すごいですね。素晴らしいですね。クオリティが高いですね。褒められたときとっさに否定していませんか。いえ、そんなことはありません。全然ダメです。声が普通です。だから素直に認めない人を呼びかけます。謙虚や謙遜で言っているのかもしれませんが、謙遜になっているのは注意したいところです。否定の言葉を返すと、なかなか会話が弾みません。会話にブレーキがかかります。相手は嬉しかったのかなと誤解することもあるでしょう。せっかく趣味を褒められたのですが、ここは素直に受け止めた方が好印象です。趣味を褒められたときは素直に感謝の言葉で返しましょう。ありがとうございますというシンプルな一言でいいのです。自分の趣味が認められるのはやはり嬉しいことですね。素直に感謝すると話が前に進んでいる運気も良くなります。もう少し上品なフレーズにしたいなら恐縮ですという言い方もあります。会話が弾んでそこからコミュニケーションの話を終わるのです。自分が話したことは自分の見えていくこともあります。つまり、相手ポジティブな言葉をするということは自分を相手ポジティブにするということです。趣味自身なつき自己肯定感も高くなるのです。まとめ、趣味を褒められたときは素直に受け止め感謝の言葉を返す。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その20、高くて買えないと思ったときどうするか。趣味にハマってしまうと追求したくなるもの。もっと深めたい、もっと本格的に取り組みたいと思うようになるのは不思議なことではありません。むしろ当然のことです。そしてそれはアイテムのグレードも言えることです。遊び半分で気楽に楽しんだら安物で十分でしたが、だんだんそれでは満足できなくなります。本格的になるにつれてグレードの高いアイテムが欲しくなります。高品質、高機能であることの可能性を広げられますが、それだけ金額も高くなります。アイテムを買ってはさらにグレードの高いアイテムを買います。それが何度も繰り返してどんどん趣味が落ちます。そんなある日のことです。趣味を追求する日を送っていると高くて買えないというアイテムに嫌気になります。これさえあればもっと趣味が高まるのに、夢が広がるのに、でも高くて買えないと思う。厳しい現実に直面するのです。それは頭が暗くするような金額です。料理や職人がするような本格的なアイテムです。それを見つけた時、嬉しい気持ちを想像の気持ちの両方をやっているのです。高くて買えないと思った時どうするか。もちろん、どちらが良くて、どちらが悪いということはありません。どこまで本物を入れているのかは人によって違います。趣味を求めるわけではなく、のんびり適当にやりたいならそれは悪くありません。しかし、単に趣味を追求したくて、その相手の手に入れることで夢を実現できるのなら迷うことはありません。たぶんの力です。お金がないなら少しずつ貯金すればいいことです。時間がかかりますが、最初の能力としまって、どうしようとしに、こそずつ節約を頑張れば可能ではないはずです。目標金額を貯めるまで時間がかかりますが、ものは考えようです。長くするのであれば、高いものも見ないでしょう。趣味を貯めるなら、と思えば、未来にある伝どうしても、今すぐ手に入れたいなら、ローンで購入することもあります。これは、お金で時間を買うという考え方です。借金をすることで、資金を借りる時間を買うことが可能になります。借金は好きなことが許されます。計画的な借金返済の筋道を立てれば問題ありません。基本者や、この人は、パートナーと相談した上で購入を検討するようにしましょう。趣味は人生の醍醐味であり、人生を豊かにするのですが、お金をかけるだけの価値はあります。いつか趣味を仕事にしたいという夢を持っている人は、将来の事業主という考え方であります。決して知っていては夢を叶えられません。一度しかない人生なのですが、楽しまなければ損です。やりたいことにチャレンジするのが一番。国を残さないためにも、そして、今よりもっと人生を楽しむためにも、夢を叶える努力は大切なのです。まとめ、高くて買えないようになった時、コンテンツを追求したいなら、買うのに仕立て勝負する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その11、日記の時間となった時は趣味について高い。日頃から日記を書いている人もいるのではないでしょうか。日記で時々こんなのが出たそうです。特に変わったことなく平和で平凡な一日だとなかなか筆が進みません。遺伝らしいことがないと面白いことを書くのは難しいですね。何もなかった一日は平和だった証拠です。良いことではあるんですが、何もなさすぎるのも書くのではなくて困ってしまうのです。日記の時間となった時は趣味について書きましょう。今日は誰でも好きなことは誰になります。自然と熱もいっぱいも書きたい、声も書きたいと思います。どんな日も少しくらいは趣味を楽しんだはずです。ほんの少しでも趣味の時間があれば趣味をしたということになります。電車の移動中のような読書を楽しんだことになります。休憩中になる感情したらこんな感情をしたことになります。趣味について書けば無料授業はさらさら書きます。楽しかったゆえ、精神が高くなるはずです。日記をしたこと、楽しいことになるのです。全く趣味をしなかったのもあるかもしれません。特別仕事が忙しいときは趣味の時間がない際、声が良くなるのです。そういうときは趣味の予定について書けばいいのです。今日のことではなく、今のことについて書くということです。映画を見る予定、美術館に行く予定、コンサートに行く予定、旅行の予定など、予定について書けば日記のスペースは簡単に埋まります。まだ予定を立てていないなら、次はこんなことをしたいという内容で書けばいいのです。午後授業はさらさら書けます。書いているうちに夢が膨らんでワクワクしています。未来に期待するのは良いことです。楽しかったゆえ、これはこれであっと今にスペースが埋まるのです。まとめ、日記の時間となったときは趣味について書く。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その12、趣味で注意したいのは良かし。趣味で注意したいのは良かしです。趣味の良かしは自然と行いなしです。趣味は楽しくて面白くて幸せいっぱいなので何時間でもやり続けられます。趣味は特殊な興奮作用があります。少々されていても趣味となると元気になります。不思議な活力なので脳が活性化されます。眠気の不調にカフェインを我慢しているようにようになっても眠くならないのです。楽しさゆえに時間を忘れて没頭するケースが少なくありません。いつまでたってももっともっと長く滞在されつい時間をオーバーしてしまいます。気づけば深夜になっていて良かしとなっていることがあるのです。もちろん趣味を満喫するのもいいし、長時間楽しむのもいいのです。しかし、良かしは要注意です。まだまだもっともっと共感に感じるかもしれませんが、自制することも大切です。良かしをすると睡眠不足になります。翌日の活動に影響が出ます。少しがいいよねと思いますが、それが毎日続くと少しずつ生活リズムが増えます。寝る時間がどんどん遅くなり、朝起きるのがどんどん大変になる。一旦生活リズムが崩れると元に戻すのは想像以上に大変です。昨日より3時間早く寝たところでスムーズに寝られるのは考えないのです。趣味没頭するのは決められた時間帯にして就寝時間が来たらさっとやめて素直に寝ましょう。もう少しだけと思ってもぐっと加えて中断です。残ったところはまた次の日に戻しましょう。趣味は未来ので安心してください。今日できなかったところの続きはまた明日やればいいのです。中途半端なところでやめるのは気が悪いように思いますが、実はちょうどいいのです。まだ少し物足りないと思うところでやめる方が趣味も長続きします。何もしい気持ちができてモチベーションも発揮となるのです。まとめ、いくら楽しいとはいえ時間が来たら気になる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その13、趣味を仕事にしても楽しめるでしょう。趣味を仕事にしたら楽しめなくなるでしょう。テレビは趣味を仕事にしている人自分の好きなことが仕事にできているのですが、理想的です。しかも仕事になっているだけでなく、たくさん稼いでお金持ちになっているケースもいいします。メディアは趣味を仕事にしている人を見かけると、今、私もあらないと思うことではないでしょうか。しかし、表向きの様子だけで判断するのは要注意です。楽しそうにしている様子に惑わせないでください。楽しそうに見えている人でも、彼らは初心に手を叩いていることが少なくありません。趣味を仕事にすると、大きく2つのケースがあります。1、趣味を仕事にしても楽しめるでしょう。2、趣味を仕事にしたら楽しめなくなるでしょう。仕事にできるとはいえ、収入は安定しないかもしれません。大きな責任が伴う仕事かもしれません。収入はあっても、未来のものかもしれません。楽しくても、その問題の状況やストレスがあるかもしれません。10年は終わっているかわからない早物の仕事かもしれません。本人の業は本人のみが知ることです。人もよりますし、趣味の内容もよります。趣味が仕事になれば理想的ですが、現実では難しいケースがあるのも事実です。大好きな趣味だからといって、何でも仕事にするのが正解というわけではありません。仕事にすると責任やプレッシャーが及ぼしたり、遊びや気ましでやる場合はいなくなるケースがあります。生活やお金がかかっていると、そちらの業界で純粋な気持ちで楽しめなくなることがあります。大好きな趣味でも仕事にすると楽しめなくなるのはよくある話です。好きなことを仕事にするのは可能ではありませんが、なかなかできることではありません。大切なことは自分が欲しいのか分からないのかです。自分が欲しいのか内藤するのか見極めてください。どちらのケースも良くなることや正解は人によって異なります。仕事と趣味を一緒にするのも良し。もちろん趣味を仕事にしたいなら積極的に対立するですが、そうじゃないなら無理にやることはありません。仕事と趣味を分けるのも良し。趣味だからといって何でも仕事にすればいいわけではありません。仕事にはせず趣味は趣味のままでいることも一つの選択肢です。まとめ、趣味を仕事にしたとき楽しめるのかそうでないのか見極める。 趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その14、趣味のためのワインが依存症になってはいけない。とことん趣味を楽しもうと思ってひたすら没頭します。少しでも時間があれば趣味をしていつも趣味のことを考えています。趣味が欠けるのはいいのですが、ここで注意したいのが依存症です。趣味を楽しんでいるうちにいつも何か依存症に陥るケースがあります。ゲームを楽しんでいるうちに陥るゲーム依存症、ワインを楽しんでいるうちに陥るアルコール依存症、ネットを楽しんでいるうちに陥るインターネット依存症、ギャンブルを楽しんでいるうちに陥るギャンブル依存症。趣味の範囲で楽しんでいるつもりがどんどん深みが上がっていき抜け出せなくなるのです。気づかないうちに深みが依存症の特徴です。もちろんどんな趣味でも夢中になる依存症のような状態になるものです。どこから依存症と呼べるのか全然難しいところですが、判断の目安としては次の2点があります。1、生活に支障が出ること。2、やめたいのにやめない状態になっていること。生活に支障が出ているにもかかわらずやめない状態になっているのは依存症の可能性があると言います。依存症になると仕事に支障が出たり、健康を害したり、大きな借金をすることになったり、など大きな悪影響が及びます。家族内では家庭崩壊につながる恐れもあります。依存症は困難で問題に収まらず、家族や友人など周りの人も巻き込みます。依存症にならないために一定の基準を設けておくことでしょう。ゲームは1日7時間まで、アルコールは1日7時間まで、ギャンブルは7時間まで、インターネットの利用は1日7時間まで、基準を設けておくのは依存症にならないためには大切なことです。子供のようなルールに思いますが、こうしたルール設定は大人になってからも大切です。依存症になりかけているかなと思ったら自分で自分を制しましょう。セルフコントロールは重要です。誰かに指摘されたときはすでに危ない状態と言います。誰かに指摘されたら精霊の儲けではなく、自発的に精霊の儲けのが賢明です。まとめ、趣味をやりすぎて依存症にならないように注意する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その15、名称感のしない子が良い趣味感を作れる。趣味で注意したいのは名称感です。はじめまして、私はこういうものです。自己紹介のつもりで名称を相手に差し出しております。それが趣味の名刺ならまだいいのです。プライベートの趣味で絵を描いていたり、小説を書いていたり、動物を釣ったりしていることもあるでしょう。自分の作品を読んで公開していて、アピールしたいこともあるはずです。もちろん趣味の名刺ならどうしどし名称を使っておけです。プライベートは自由です。プライベートで仕事の名刺を差し出すと、僕のことになりません。仕事の名刺には会社名や肩書が書かれています。名刺を保つと、どうしても会社名や肩書を意識してしまいます。趣味ビジネスチックな雰囲気が漂ってしまい、堅苦しまいます。余計な先入観が生まれることも少なくありません。彼ができてしまい、相手と仲良くなるチャンスを失います。自分では普通の自己紹介のつもりかもしれませんが、逆効果になるのが違うのです。仕事の名刺交換はビジネスでするものであって、プライベートでするものではありません。趣味の場合であればなおさらです。仕事で頻繁に名刺交換をしていると、趣味の場合でもいつもの癖で仕事の名刺を差し出してしまいます。日頃の仕事の癖で名刺交換の層になったら手を引っ張ることです。会社名も肩書も趣味の世界では全く余計な情報です。相手の会社名や肩書が癖で相手と仲良くなるのです。まとめ、プライベートでは趣味の名刺を渡すことはあっても、仕事の名刺は渡さない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その16、後片付けができない趣味。趣味を楽しんだ後、後片付けを忘れてしまいます。読書の後、本を置きっぱなし。資源の後、記事や最高道具を出したまま。料理の後、調理器具を出したまま。アイマの台所に残ったまま。テレビゲームの後、ゲーム機を出したまま。旅行から自宅に帰ったら荷物やスーツケースを掃除。趣味は楽しんではいではありません。後片付けができないです。せっかく趣味を楽しんでも後片付けができないのは手順です。後片付けができないと趣味を中途半端に終えることになります。次に趣味を楽しむとき、道具を探すのに手間がかかったり、旅行になったらまた使うことになったりします。道具の工事は経年劣化を早めるためか、手が苦しく故障の原因にもなりません。例えば、資源の後、最高道具を出したまま、一緒にと読書の後はきちんと本を本棚に戻します。資源の後は記事や最高道具を書店に戻します。料理の後は使った調理器具を洗ってきちんと元の場所に戻します。テレビゲームは遊び終わったら元の場所に戻します。旅行から帰ったら荷物やスーツケースを整理した上で元の場所に戻します。後片付けは面倒くさくて少し大変なこともありますが大事なことです。きちんと後片付けをすることは道具を大切に扱うこともあります。趣味の後は草刈りされて動けないこともあるかもしれません。大体や資源の後は記憶も体力も再開して余裕がないもの。そんな時でもできるだけ早く後片付けを済みしたい。最後の処置事と言い聞かせて思い越しを上げてください。後片付けの大切さはどんな趣味も言えることです。きちんと後片付けができていると次また趣味を楽しむ時にさっと取り立てます。精神衛生上もとても良いのです。まとめ、趣味を楽しんだ後はきちんと後片付けをする。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その17、自分より下手な人を見て馬鹿にしない。余計なお同じ趣味を楽しむ人と出会うことがあります。共通の趣味があると、ただそれだけで嬉しくなります。趣味が同じという共通点と素晴らしいものはありません。同じ趣味の人とはそれが共通点となり、話になって意気投合します。立場や年齢が異なっていても趣味と対戦すると、あっという間に仲良くなるのです。そんな同じ趣味と楽しむ人と交流するとき、心がけたいならなんてなります。万が一、自分より下手な人を見て馬鹿にしない。一つ目のマナーは、自分より下手な人を見て馬鹿にしないということです。ランニングなら自分より足の方が遅い人がいるでしょう。大会であれば、自分より下手な人がいるでしょう。そうした人を見て、優越感にしちゃったり、上から目線になったりしないことです。楽しければいいなおです。もちろん趣味も愛や成績があって所得することはありますが、それは後の話です。趣味の人は自己満足であり、本人が楽しんでいるそれでいいという世界です。自分より遅い人や劣っている人を見て馬鹿にしないことが趣味の世界のマナーです。マナー、余計なおせっかいをやらないこと。二つ目のマナーは、余計なおせっかいをやらないことです。下手な人がいると放っておけないと思い、つい教えたい気持ちになりますが、それこそ余計なおせっかいというもの。質問されて教えられないんですが、質問されてもないのに雑誌を教えるのは NG です。相手から選ばれるようなおせです。いつの間にか欲しいになっていることもあります。こうしなさい、ああしなさい。私の言うことが正しいのだから、叱りなさいと言われれば誰でも煩わしく感じるでしょう。人がそれぞれ自分にあったらやりたくなります。毎日もまた人それぞれです。良いと思ってやっていることでも相手にとっては迷惑に感じていることがあります。せっかく趣味の出前は良くてもそこで欲しいになると一気に嫌われてしまうのです。まとめ、自分より下手な人を見て馬鹿にしない。相手の趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その18、終了時間が近づいて慌てるからつまらないミスをする。あと10分、あと5分、あと3分。趣味も終了時間があります。趣味も終了時間が近づくとタイムプレッシャーを感じますが、慌てないことが大切です。慌てるのは余計なミスを招くこと。読書では読み飛ばしが発生します。大会や峠ではタイムプレッシャーで手元が増えて作品に傷をつけてしまうでしょう。サッカーではつまらないミスをして相手チームに点を取られてしまうでしょう。いずれと思えば今度の集中力は急低下。そして普段間違いないことで間違います。後になってどうしてこんなことでミスをしたのだろうと悔やむことになります。一つのミスのせいで今までの努力が見回らないことも少なくありません。慌てれば慌てることつまらないミスを招くのが出番なのです。終了時間が近づくとこういうことをしっかり自分のコントロールして平常心を心がけましょう。たとえ同様になっても慌てず平常心を保つようにしたい。楽しい趣味の終わりは寂しいことですが、また次があります。趣味の終了時間が近づいても普段通りが大切です。慌てず焦らずいつも同様心がけましょう。残り時間が少なかったら少しずつ終了の準備を始めればよい。残り時間が少なかったらどうするか。終了時間になった瞬間、パッとやめるのではありません。終了に向けて少しずつ準備を始めていくのがベターです。読書、峠、会議であれば気のいいところで終了できるよう調整したり、片付けの準備を始めたりします。運動やスポーツであればアクセルを踏むのはやめ、少しずつペースを落としてくるのを始めるのが特策です。たび改善配置をイメージしてください。もう終わってしまうの。まだまだ楽しみたいと心が変えるところがありますが、また次があります。二度と趣味ができないわけではありません。中途半端な終わりになるかもしれませんが、次は次の楽しみにすればいいのです。名残惜しい気持ちになりますが、これはこれで楽しみになります。早く次を楽しみたいと思うようになるので、趣味が長続きします。中途半端も中途半端の良さがあるのです。まとめ、趣味の終了時間が近づいても慌てず平常心を保つ。少しずつ終了に向けて準備を始める。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その19、趣味を満喫したら充実した一日だったら、弟子めくる。趣味を満喫したら充実した一日だったら、弟子めくってください。日記を書いているなら、きちんと日記に書きましょう。仲間がいるなら充実した一日だったねと声をかけてください。自分と言いながら、一言でいいので充実した一日だったと言いましょう。心の中で充実した一日だったと念じるのもよし。文字でも言葉でもいいので、趣味を満喫したら充実した一日だったと表現することが大切です。表現することは認識すること。充実した一日だった弟子めくることで、その人の楽しい出来事がそのように浮かんできます。思いされると、心に刻まれ、記憶にも刻まれます。自然と表情も緩んで、ニヤニヤしてくる。心に気持ちの良いような状態に趣味の幸福感が高まります。幸せな時は幸せだなと思うことが良いように、趣味を満喫したら充実した一日だったと思うのが良いのです。趣味を満喫したのですが、最後は綺麗に締めくりたい。きちんと表現することは趣味の幸福感の倍増させ、次のモチベーションにもつながります。充実した一日だったと締めくることで、もっと趣味が好きになるのです。まとめ、趣味を満喫したら充実した一日だった弟子めくる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その30、 趣味で使う道具は丁寧に扱おう。あなたが趣味で使う道具は何でしょうか。趣味をするときに愛用の道具があるでしょう。これがないと趣味ができないというものがあるでしょう。楽器奏であれば楽器、釣りであれば釣り道具、料理であれば調理道具、サイクリングであれば自転車、登山であれば登山用品、陶芸であれば陶芸用品、将棋であれば将棋盤や将棋盤、キャンプであればキャンプ用品、写真撮影であればカメラ本体、水彩であれば水彩室、水彩用具、パレット、スポーツであればプレーに使われるユニフォームがあるはずです。中には高価な道具や貴重な道具もあるかもしれません。あなたは普段その道具をどれだけ大事に扱っていますか。きちんと定期的なメンテナンスを行っているでしょうか。趣味を楽しむことができるので、道具の使い方になっていることがあります。乱暴な使い方をしていたり、使い終わってもそのまま放置で時に手入れをしなかったり、ことがあるならば要チェックです。趣味を楽しむのは愛用の道具になってことです。大事な道具は趣味を、丁寧に道具を使えば傷の汚れもなく、きれいな状態が続きます。今一度道具の価値を直し、丁寧な使い方を行っていましょう。道具のメンテナンスを忘れず、定期的に行います。心を払ったり、汚れを拭き取ったりして掃除を行います。調子が悪いことがあれば放置するのではなく、早めに修理します。定期的なメンテナンスをすれば、それだけ道具も直します。あなたが大事な使い方、道具の損に応えているのです。たとえ安物の道具であったとしても、丁寧に扱いたい。使い終わったら、きちんと汚れを拭いて元の場所に戻します。消耗品なら適当に扱えばいいというのではありません。道具には命が宿っています。壊れたらまた買えばいいと思うのではありません。消耗品でも心を込めて大事に扱いましょう。大事に扱えば愛着が湧いてきて、趣味の時間が豊かになるのです。まとめ、趣味で使う道具を大事に扱う。趣味で心がけたい30の大切なこと。まとめ、その1、趣味は何番のではなく楽しむようにする。その2、趣味は料理より必要重視する。その3、暇を潰すより楽しむという表現を使う。その4、書籍を買って勉強する。その5、予約はまだまだしないで今すぐ入れる。その6、趣味のルールや制限は喜んで関係してうまく利用する。その7、積極性で趣味の時間を確保する。その8、自分の趣味は普通に楽しんで終わりにするのではなく、ベストを尽くして楽しみつつ。その9、趣味に干渉する人がいても守り抜く。その10、自分が楽しんでいる趣味を人に強要しない。その11、相手の趣味を否定しない。どんどん肯定する。その12、人の趣味にリスペクトを持つ。その13、自分に合った取り組み方を見せる。その14、万能を取ってくる人がいても気にしない。その15、趣味は自己責任な人と考える。人の意見は不要にするのではなく参考として受け止める。その16、趣味を楽しむ人にそんなことをやって何の意味があるんですかと聞かない。その17、相手の趣味を聞くことは、ご趣味は何ですか、より今ハマっていることは、というフレーズを使う。その18、趣味の悩みを乗り越える。その19、趣味を褒められたことは素直に認め感謝の言葉を返す。その20、高くて買えない相手になった時に趣味を追求したいなら軽く飲み茶で勝負する。その21、日記の時間に困った時は趣味について書く。その22、いいか楽しいとはいえ時間がきたら気になる。その13、趣味を仕事にした時楽しめるのかそうでないのか見極める。その14、趣味をやりすぎて依存症にならないように注意する。その15、プライベートでは趣味の名刺を渡すことはあっても仕事の名刺は渡さない。その16、趣味を楽しんだ後はきちんと片付けをする。その17、自分より手柄を見てバカにしない。相手がやりたくなっても余計なおせっかいをやらない。その18、趣味の終了時間が近づいても慌てず平常心を保つ。少しずつ終了に向けて準備を始める。その19、趣味を満喫した日は充実した一日だったで締めくくる。その30、趣味で使う道具を大事に扱う。